Spinner.
Hey listeners, how's it going? I hope to learn more about the world of music with you guys today. Friday Music Booster Feiki の Akina です。
私はこの前、ピンクの髪の毛をちょっと卒業しちゃいまして、ちょっと茶色っぽいオレンジの色に染めたんですけれども、まあピンクの時はですね、割と言われがちだったのはアニメキャラクターでなんか可愛いねみたいな、なんかちょっとキャピキャピみたいなことをめちゃくちゃ言われて、まあ嬉しいんじゃないですか、なんか可愛いって言われて。でもオレンジに染めてから一番最初に言われたのは、ちなみにこれメンバーから言われたんですけれども、ウィリウォンカって呼ばれました。知らない人たちは、チャーリー and the Chocolate Factory、 チャーリーとチョコレート工場のキャラクターなんですけれども、多分ジョニー・デップの方ですね、割と最近のやつ。まあね、正直ちょっと傷ついたっていう話でございました。はい、今回紹介するアーティストは Maroon 5です。ゲストに音楽ライターの辰巳ジャンクさんをお迎えしております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、もうマルーン5、私もう昔から大好きなんですけれども、どういうグループなのかちょっと軽く説明してくれませんか。
マルーン5は結成が2001年、はい、少なくともアメリカだと21世紀最も人気のあるご長寿バンドみたいな感じで、
うん、はいはい、
なんかすごいのが2001年から現在2022年まで永遠シングルのチャートヒット、
もう永遠ですよね、
ヒット曲をそこまで長く続けてるっていう。
はいはい、私も本当に9歳ぐらいとか、もうアメリカに住んでたんですけれども、うん、家族とよくドライブするっていう思い出がめちゃくちゃあるんですけど、もうその頃からもう今でももうずっとチャートに入ってるから、言った通りに永遠に
ほぼいないですよね、
うん、
多分。
そうですよね。
記録的なものだとポップラジオアメリカの、
うんうん、
で総合1位みたいな、そのラジオ人気が1位取った数が11曲で、はい、リアーナとケイティ・ペリーと並ぶ歴代最高のヒット数っていう。
11、すごい、もう本当にポップクイーンズと並んでますね。
そうなんですよ、はい、常に特徴としては旬のサウンドをもう要領よくやって結構変わるんですね。
うん、
でそのロックバンドっていうくくりだけど、もうポップダンスとかで、むしろソウルとか R&B が強いんですけど、うん、はい、で実はですね、アメリカだとあんまり音楽メディアだとロックバンドって呼ばれてなくて
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、ビルボードとかの雑誌とかだと、はい、ポップロックバンドまたはポップバンドって呼ばれる。
はいはい。
でアダム本人もロック意識したことなんて一度もないみたいな、はい、結構ね大きいことを言うい
や彼の自信がすごい伝わってきますよね
本人からすると R&B、うん、ソウル、ラップなどのリズミカル、うんうん、まあ、踊れる系の方が近いバンドだよということで、まあ、そこもちょっとイメージとは違うかもしれませんね。
いろんなジャンルにトライっていうか、なんかいろんなサウンドをやってきてるイメージがあるんですけれども、そこら辺って彼らたちにはなんかそういう意識をしてやってるのかな。
そうですね。で本人たちもどんどん結構変化するバンドだよって言ってるんですけど、うんうんうん、そのギターのジェームスさん、バレンタイン、ジェームスバレンタイン曰く、はいはい、なんかサウンドがいくら変わってもバンドの一本線はアダムの歌声っていう、う
ん、そうですね、アダム歌声がもう素敵すぎるなんだろう、もう本当に歌った瞬間で、あ、この、ま、Maroon 5だってもうすぐ分かるようなトーンを持ってる人だと思うんですけど、
大してファンじゃなくてもそのコンビニとかで流れたらもう、あ、Maroon 5だなって分かるぐらいの個性。
そうですよね、もうすぐ分かっちゃうんですけれども、言われがちなのが Sell out ってなんか言ってるんですけど、この Sell out っていう言葉はどういう意味ですか。
Sell out で、まあ元々だと結構ロックコミュニティっぽい価値観、
うんうん、
基本的にはそれまでの作風、アーティストとしての作風とか信念を捨て去って商業ヒットのために魂を売ったみたいな
魂の話まあ悪い意味なのかな。これ結構海外アーティストにもよく聞く言葉なんだけど、
まあ、個人的にはそうでもないんですけど、もともと昔だとそのロックファンっていうのは、うん、ポップは低俗の金儲けだけで魂がないみたいな価値観だったんで、はい、それが悪口として結構機能してたみたいな感じ、はいはい、で、まあ、今も一応は使われてはいるんですけど、うん、なんかその世界的にこの10年でそのポップミュージックは低俗だからみたいな音楽ファンの 偏見みたいなのがどんどん薄くなってまして、
あ、はい、
最近だとポップとラップ、うん、混ざり合うサウンドみたいな感じなんで、うん、そのポップだけであんまり叩くのもなみたいなのかな。
あ、そういうことですね、う
ん、まあでもマルーン5が、はい、あの2000年代デビューなんで、うん、その時にそのセルアウトじゃんってロックファンから言われてたのは本当で、であのアダムってもうそれ多分すごい恨みに思ってるんで、去年ぐらいにそのもうロックバンドは絶滅危惧種みたいな感じのツイートをして、
あ、そうなんですか、
物議を醸しみたいな。
あ、結構言っちゃうタイプですね。そうなんですね。いやでもロックだけじゃなくても、まあ、R&B とか、うん、まあ、パップロック、うん、EDM とかまでもう本当にね、ジャンルレスな音楽を作っていってるんですけれども、うん、なんでこの何年間もこんなにヒット続けられるのかなとは思いますね。
うん、まあ、やっぱりそのヒットだと、うん、まあ、あのさっきのアダムの絶滅危惧種みたいな悪口は、うんうん、そのロックコミュニティが売れることを目指すのはダセみたいな価値観になったせみたいなことを言ってて、
はい、
でアダムからすれば永遠にヒットを追求するみたいな、うんうん、結構泥臭いバンドなんですよ。
そうですね。
まあ一応基礎はその R&B ソウルなんですけど、
うん、
サウンドジャンルを変えまくるのがある意味ちゃんとヒットさせるのが信念みたいな。
確かにあの聞いてる側も、まあ、言い方ちょっと悪いかもしれないんですけど、飽きない、
うん、
なんかアダムの声もいろんなジャンルにもうぴったり合うような声なので、うん、もうロックだったらもうめっちゃあのなんだろう、ハスキーみたいななんかうわーってあの叫んでる声も出せれるし、結構あのシルキーなんかスムージーな歌い方もできるから何でも合いますね、いろんなジャンルに。そうなん
です。で多分ちょっと思ったんですけど、マルーン5のスタンス的には、うん、マドンナとかリアーナとか、
はい、
ジャスティン・ビーバーみたいなポップスターの方に似てるんですね。やっぱりマドンナとかリアーナがあれだけ長いキャリアを築けたのってその時々のトレンドにちゃんと適合していく。
確かに。
でちゃんと売るみたいな。
そうですね。
でそれと同時に歌声の圧倒的な個性があるから、もう何歌っても強烈なセルフブランドで一貫してるみたいな、う
ん、はいはいはい、で確かに。
そう、さっき話したマルーン5のスルーラインは、うん、あのアダムの声だよっていうのも多分一緒なんですよね。
うんうん。でも声だけじゃなくても、うん、結構あの PV とかもなんかもう全部面白いですよね、うん、マルーン5って。早速ちょっとあのファーストアルバムの話もしていきたいんですけれども、はい、Songs About Jane。 Jane は誰ですか？
Jane 元カノ。 元カノ、
まあ、このアルバム全部 Jane のために書いたっていうことですかね、これは。
そう、最初なんかもともとカリフォルニアの結構お金持ちの出で、
はい、
ちょっとそれるとあの俳優のジェイク・ジレンフォールと幼馴染。
そうですか。
そのリッチなコミュニティですよ、ハリウッドの。
そう、知らなかったです。
イケメンとイケメンっていう。
確かにイケメン同士ですね。
でその、はい、今のギター以外の同級生で始めて、うん、で LA でその最初のバンドカールズフラワーっていうのをやってたんですね。
あ、名前まで違ったんですね。
そう、これ面白いのが、はい、結構黒歴史って言われてるんですけど、この昔の、
はい、
ティーン時代のバンドはもうオルタナロックとかインディーロックサウンドだったんですよ。
あ、そうなんですね。
レディオヘッドとか好きそうだなみたいな。
聞いたことないです。ちょっと今日家帰ったら。
そう、 YouTube で検索すると出てくる。
カラーズフラワー
で、なぜマルーン5になったかというと、
はい、
その進学のご都合でニューヨークに移ったんですよ、はい、そこでアダムがニューヨーク現地のヒップホップと R&B にすごい感銘を受けて、もう人生観が変わっちゃって、もうそこからうちのバンドは R&B ファンクとリズミカルやるっていう。
なるほどです。 Cars Flower で音楽入ってニューヨークに行って、もうガラッとサウンドを変えようっていう感じですかね。
もうロック少年がブラックミュージックに目覚めたみたいな、
は
い、
うーん。
このファーストが出て、まあ、じわじわなんかラジオとかで売れ出して、うん、た時、まあ、アダムが回想するところによると R&B ファンクとかソウルっぽいのがロックバンドっぽいのがやってるみたいなのが、うん、当時の音楽ファンでは超衝撃だったらしくて、で、まあ、ちょっと持ってるかもしれませんけどアダムが。でだから衝撃すぎてデビュー当時はあの色物のボーイバンド、アイドルグループだと思われてたっていう、
うん、ふーん、そうなんですね。
バンドみたいに5人ぐらいいるのに、うん、楽器やってるやつがいなくて、
はい、
大体踊るみたいな、
はいはいはい、
でかっこいいそのアイドル的ワンダイレクションみたいな感じのイメージ、 はいはい、だけどマルーン5は楽器をやってるんで、
うんうん、違うぞって
そうボーイバンドって言われてすごい屈辱だったらしいです。
確かにバンドだぜって言ってるアドムが。でもこの Songs About Jane は私がもう本当にもう大好きな曲は This Love Sunday Morning と、She Will Be Love、うん、いやもう本当クラシックな曲じゃないのかなとはめっちゃ思うんですけれども、
日本でも人気があるんで多分なんか未だにテレビ CM とかでも、うん、定期的に使われてるみたいな印象ですよね。
なんか昔のサウンドはちゃんと残ってるんだけど聞いたらすごいあったかくなるサウンドで私は本当に大好きなんですけれども、今日は、This Love の歌詞を解説していきたいと思います。ちょっと読んでいきたいと思います。 This love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. And her heart is breaking in front of me. And I have no choice because I won't say goodbye anymore.あーなんか苦しいこの歌詞。本当に彼女はね幸せじゃないとでもう彼はね多分本当はグッバイしたくないんだけど、もう僕は幸せにしてくれないからもうグッバイ言うしかないよっていう歌詞なんですけれども、本当に苦しいですね。
そのジェーンと別れて、うん、引っ越しした、うん、その日に書いたらしいんで、もうね心の痛みがガチみたいな。
やばい、もう一番リアルな状態じゃないですか。じゃあこの曲1日で書いたっていうことかな。
は
い、
は
い、
もうリアルタイムの。
わー苦しい。いやでもこの曲もすごい、うん、キャッチなメロディー、ギターとかもなんかすごい明るめで、だけどこの歌詞が一番多分苦しい苦しい時に書いた。そのギャップがすごい面白いなと思ってて、
サウンドのインスピレーションとしては、うん、そのスティービー・ワンダーとローリング・ストーンズらしいんですけど、うん、面白いのはそのさっき言ったみたいに、はい、当時のアメリカではバンドで、うん、こんなスティービー・ワンダーっぽいソウルで、うんうん、しかもギターロックっていうのが意外すぎて、当時 の、 音楽評論とか読むと、はい、なんかブリトニー・スピアーズみたいな曲って言われてて、
本当ですか。
まあ、ブリトニー・スピアーズとバンドが合体してる感じって。で、まあ、言われてみると確かに当時のブリトニーもセクシー、
はいはいはい、
で踊れるみたいな。
確かに確かにそうですね。
しかもなんかミュージックビデオがアダムがね脱いでる
いや基本脱いでますね
ですごいペットシーンやってるんですけど、はい、これもすごい驚かれて、うん、まるでポップスターじゃんみたいな、
はいはいはい、
確かに当時のロックバンドはこういうことやらないかもみたいな。
あんまり見たことないですね
そのセクシーなビデオは、はい、そのプリンスを意識したらしいんですけど、
う
ん、まあ、プリンスも結構ポップスターみたいなところがあるんで、
はいはい、
やっぱりもう最初からロックバンドらしさじゃなくてポップスターらしさ、
うん、
としてのバンドみたいなのを貫いてきたから生き残って21世紀3代のバンドになったのかなみたいなのありますよね。
なるほどですね。そしてセカンドアルバムの話もしていきたいんですけれども、 It won't be soon before long っていうアルバムで、このアルバムのサウンドも結構変化あったっていう話を聞いたんですけれども。
そうなんです。なんかあらすじとしては、はい、ファーストアルバムの時その一応ロックバンドっぽかったからロックコミュニティからなんだこれみたいな、
うん、はい、
ソウルじゃんみたいな衝撃を呼んで結構怒られたりもしたわけですけど、
は
いはい、なんとその待望のセカンドアルバムの時はファーストで掴んだマルーン5のファンを怒らせたっていうその伝説なんですけど
はい、はい、なるほどですね。
まずねファーストは結構さっきも喋ったみたいにその、はい、浸れるまったりおしゃれみたいなラブソングだったんですけど、うん、
はい、
まあ、セカンドもラブソングではあるけど、
うん、
まずマイケル・ジャクソンを目指したと。
うん、
でマイケルといえば踊れる、
はい、
だからもう踊れる方向にさらに突き詰め、
うん、
ちょっとはい、はい、エレクトロ、
あ、はいはい、
うん、電子ダンスみたいな、
ダンスヒットソングみたいな
に、
はい、
行ったみたいなな
るほどですね。
ちょっと言うならファンク、ソウルからファンクっぽくなったみたいな、はい、
ほうほうほう。それでもこのアルバムめちゃくちゃヒット曲もあるから、やってることは全然間違ってはないと思うんですけれどもね私は若かったんですけれども、アダムが正直一番最初に好きだったそれでした。
クラッシュ
いやもう本当にもうかっこよくすぎて、なんだろう、いやもう本当にかっこいい方ですね。
ジャスティン・ビーバーとかは、
いや全然 その道通ってないんですよ私もすぐアダムに、アダムがもう
早熟
いやもう本当になんだろう、まあ、さっき言ったんですけどタトゥーとかも入れてるし、なんかなんだろう、この人絶対アイコンになるってもうすごい若い頃から分かってたみたい な本当に憧れな存在ですね。いやもう本当にもう世界に世界中の、ね、みんなにかっこいいと思われてると思うんですけれども、彼はね結構恋愛エピソードがすごいっていう話を聞いたんですけど。
そうですね、もう一時期音楽業界で一番モテる、はい、モテるっていうか派手に遊んでいるみたいな感じだったんですけど、その後愛妻家になり、
うん、
しかし今年てか秋ですよね、秋
夏か秋、結構最近の話、
大変な事件が起きまして
うわアダム
そのすごいラブラブおしどり夫婦として有名だったのに、
うん、
TikTok からリークが起きまして、はい、この21歳年下のモデルとの不倫がバラされたっていう。
いやもう何やってんのもう私もショックでしたこれはい、
でもその時妻が妊娠もしていたという、
そうですね、
そのネタでそのデリケートな話でさらにやばい、暴露をされて、
そうですね、
大変なカタストロフっていうか、
いやもう
公開まではいかないけど激震みたいな、
はい、もうケオスですよもういやだって私もビハッティさんの、うん、何でしたっけ彼女モデルさんですよね。
そうビクトリアズシークレットの、
あそうそう、だからもう本当ビクトリアズシークレットマードだよって思ったんですけれども、ランウェイウォークをしてて、アダムが何お客さんの方で、うん、なんだろう、すごい応援してる映像があるんですけどそれを見てもう This is true love って思ったんだけどなんだろう、もうこの話を聞いたらもうショックすぎる。いやもうでも彼はねかっこいいからモテるんでしょう。
まあ、そういうところはそのロックスターの伝統を受け継いでしまっているみたいな、
ね、いやーちょっとやめてほしいなそこはいやでも確かにロックスターらしい何だろう生き方してますね本当にいやでも今日たくさん面白い話を聞きましたのですごい楽しい時間でした。アダムはねかっこいいと思ったんだけど多分やばいやつなんだろうっていう話をちょっと噂に聞きましたが、次もっともっと深く話していきたいと思います。はい、そしたら次回も辰巳さんをゲストにお迎えしてマルーン5についてもっともっと話していきたいと思います。
はい、ありがとうございました
Friday Music Booster は毎週金曜日にニューエピソードが配信されます。Spinner のほか、Spotify、Apple Podcast、Amazon Music など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけます。ハッシュタグは、ハッシュ Friday Underbar Music Underbar Booster。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。また今回紹介した楽曲のリンクを概要欄にまとめておきました。チェックしてみてください。 Thank you for listening. This was Akina. Bye.